では今日引用する箇所ですけれども、詩編の40編ですね。旧約聖書の866ページです。詩編の40編5節、旧約聖書の866ページ詩編の40編の5節、我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げてもまた語ってもそれは多くて述べ尽くせません。以上です。
今の箇所はもちろんご存知のようにダビデの告白であります。あなたに並ぶものはありません。あなたこそが褒むべきお方であり、あなた様だけが栄光を受けてもらいたい。これはダビデの切なる願いだったのです。まあこういう主を礼拝する者が今日も探し求めておられるのではないでしょうか。あなたがなさった苦しい技と私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。まあここで神の技と見計りは一緒に語られています。要するに主は見計りを成就するために技を行われるのです。主は顧みる主であり、また主は私たちのようなもののために働いてくださいます。まあ、今日は主の見業、主の見計りについて、まあ、3つの手に分けてちょっとだけ考えたいと思います。まあ、いつも強調すべきことは、大切なのはもちろん主ご自身です。人間ではありません。人間は何をなすべきかよりも大切なのは主のなさることです。まず第一に、主は私はあなたを呼んだと呼びかけておられます。イサヤ書の4章3章、まあ、よく知られている箇所ですけれども、もう一回お読みいたします。1095ページになります。まあ、私は4年前にこの御言葉によって導かれ救いの確信を得るようになったのです。4章3章の一節です。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたの形作った方主はこう仰せられる。恐るな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。この言葉はもちろん当時のイスラエルのために、あるいは私のために書かれた言葉だけじゃなくて、今日来られた一人一人のためにも書かれている御言葉です。私はあなたの名を呼んだと主は言われます。忠実なる神が呼ぶ神であられます。忠実なる神が我々の名を呼んだ目的とは一体何なのでありましょうか。一言で言いますと、私たちが 御子イエス様との交わりに入るためです。コリント第1の手紙の一章の9節ですけれども、209ページになります。新約聖書の209ページにパウロはコリントにいる救われた兄弟姉妹に次のように書いたのです。まあ、ご存知のようにコリントのキリスト者の群れとは決して模範的な群れではなかったのです。だから彼らはこの進みを必要としていたのです。一緒の旧説、神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。まあ、ゆうべでしたか、午後だったかな、一人の、まあ、方と、まあ、話したんですけど、まあ、お医者さんで、まあ、いろいろな辛いことを経験するようになったんですけれども、いろいろな重荷を抱えている方なんですけど、まあ、別れた時からは本当に、まあ、喜びに輝いていて、神は真実ですねと、まあ、告白してくださったんです。重荷から解放されたと、まあ、言われたのです。結局最も大切なのは神は真実であるということなんです。この真実なるお方とは我々を呼ぶお方であり、そしてこの呼ばれる目的とはイエス様との交わりに入るためです。救われることとは確かに素晴らしいことであり、けれどもイエス様との交わりを持つことこそが大切ではないでしょうか。多くの人々は確かに信じていますし救われています。昨日の午後の家庭紹介に、まあ、ちょっと挨拶しなかったけど後で聞いたんですね。まあ、2、30年間、まあ、教会行ってるらしいけど全然喜びがないと言われたのです。まあ、どうして喜びがないかと言いますと、主との交わりをおそらく全然知らないのではないでしょうか。ただ聖書の事実を、まあ、真理として認めることによって何にもなりません。イエス・キリストとの交わりに入るために主は呼んでおられるのです。私はあなたの名を呼んだ。私たちはどうして召されたなのでしょうか。それは主が私たちを愛してくださり、この世が作られる前から私たちに目を留めていてくださったからです。テモテ第2の手紙の一章、パウロは次のように書いたのです。379ページになりますが、379ページ、テモテ第2の手紙一章の9節に、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みは、キリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであると確証されています。まあ、永遠の昔とはどういうものか、もちろん誰でもつかみませんし、考えられません。けれども、この世界が創造される前に 万物の作り主なる神は私たち一人一人のことをご存知であり心配してくださっただけではなく、はっきりとした救いの計画を立てられたのであります。私たちがこのようにして召され、名前を呼ばれたのは、私たちが主の御手によって新しく作り変えられ、聖霊の宮となり用いられるためでした。呼ばれた目的とは結局用いられることであります。エペソ書の2章の中でやっぱりパウロは次のように書いたので、343ページになります。343ページ、2章のエペソビトへの手紙の2章の21節からお読み出します。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのですと。まあ、私たちがただ単に信ずる者として集まり、主を賛美し、まあ、楽しい時を持つだけであるならば、悪魔は別に攻撃しないでしょう。けど私たちが御霊の位置を保ち、与えられた召しにふさわしく歩み、主の体なる教会の主体として主にある交わりを持つならば、地上は全く異なります。悪魔は大変な攻撃をしてくるに決まっています。頭なる主が全ての支配権を持ち、私たちが自分の支配権の主に委ねるならば、主は完全な勝利を保ち続けることができ、兄弟姉妹もまた同じ勝利を共にすることができるのです。まあ、共になる、まあ、一緒になる、心を一つにすることこそが強調されています。まあ、自分自身の捨てなければもちろんありえないことでありましょう。まあ、自分の捨て、他の兄弟姉妹と一緒になることはどうしても必要です。まあ、これは要求されている霊の生贄であると言えます。ペトロ第一の手紙の2章416ページになりますが、416ページ、ペトロ第一の手紙2章の5節に、ペトロは自分の信仰のゆえに迫害された兄弟姉妹に次のように書いたのです。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいと確証されています。まあ、自分自身の否定すると主は栄光を受けになり、周りの兄弟姉妹も大いに祝福することができるのです。まあ、主の召しにふさわしく歩もうとしなければ、その人は元の惨めな状態にとどまらなければなりません。まあ、聖書を見ると、すぐわかります。すなわち、アブラハム、モーセ、ダビデ、パウロ、ペテロ、そして多くの人々は名前でもって、呼ばれ、一人一人特別な、まあ、使命を与えられたのです。 彼らはみんな例外なく自分勝手なことをして失敗してしまいました。